何もわからないからデモテープに弾いてもらうってことを聞いていいのかどうかもわからずに頼んだんですよ。
坂本龍一さんに、
坂本龍一さんにというか厳密に言うとその時のスタッフに、まずはレコード会社の人に、そしたらもう剣もほろろに、何言ってんのこれみたいな言われて、まあいろんなことでその大人のね理由を並べられて、まあラジオで言えないようなことも言われ、あなるほどと、あそうなんだと、でもせめて聞いてくれるのが筋なんじゃないですかと、いろんな事情が終わりになるかもしれないけど、聞いて断られるんだったら僕も分かると、曲ダメ、こんな曲ダメだって言われてる方が分かるけど、いろんな事情並べられても、僕分かんないなみたいなことを言ったわけですよ。じゃあもうほんとめんどくさいなみたいなこと言われて、じゃ あのその時坂本さん今でもそうニューヨーク住んでるんで、送りますとデモテープを、それでいいでしょうと言って、まあまあまあ聞いてもらえばいいですよと、したら僕その連絡先書いてたんですよ、メールアドレスとか、そしたら坂本さんから直接あのメールアドレス、メールアドレスに僕に、聞いたよと曲、なんか面白いねと、やんちゃだねみたいなことがあって、でもこんな楽曲だったら僕弾けないなと、クオリティ的にまだまだだから、またねバイバイっていうふうにバイって書いてあったんですよ。そこで僕は常に前向きなので、断られたことよりも直のメアドゲットしたと思ったんですよ、
すごいポジティブシーン。
でも常に、ネガティブなこと考えても進めないから、前向きに考えようと、もうメアドゲットしてから連絡しようと、カタカタカタカタ、もう一回聞いてくれませんかと、と思ったんですよ。でそれでいうところの僕はもう一回そこで反省したのが、あこういう方にデモテープっていう感覚で聞いてもらったり弾いてくださいっていうのはダメだと思って、いわゆるプリプロ、じゃダメだ、本ちゃんさながらの音源で渾身の一撃投げないとダメだと思って、もう貯金全部下ろして、臨時のオーケストラ作って、さっき聞いていただいてもらったその弦のやつとかの、ピアノ以外のとこ、ピアノは僕が弾いてて、それ以外のところをがさっきに聞いてもらったデモテープなんですよ。
すごい、
先ほどのやつが、
すごい、
そのピアノの部分だけをミュートして、ミュートしてっていうかそれを送ったんです彼に。そしたらすごいフェイスマークで、お前なんかいいねと、いい曲だねとこのハーモニーとかいいじゃんってすごい絶賛してくれて、このデモテープ参加してやるよって言われて、デモテープとかこの曲参加してやるよって言われて、で彼がそのさっき弾いたピアノの部分は僕が弾いてた、もともとはデモテープでは僕が弾いてたんですけど、彼が弾き直してくれて、さっきの曲が出来上がったっていう。
すごい、
もうまさに夢の一撃ですね。
夢の一撃です
。本当に。あとやっぱやんちゃ時代のさ、気合がさ、粘り強さとさ
本当
そう、それが生かされてるよね。
だからゾンビさん必ずそこに持って、
いやいやいやいやいや大事なんだって。
怖いもの知らずというか、そういう部分もあったり、まあスーパーポジティブシンキングっていうのも加わり、
はい、
でもそれを聞くとやっぱ本当に何が起こるかわからないというか。
いや本当にそうなんだよ。
いやでも僕その時に思ったのが、まあ、マイルスもそうだし坂本さんもそうだし、世界的なアーティストとか世界的なクリエイターとか人たちっていわゆる本物は相手の肩書きとか身分とか立場とかで判断しないんだなって思いました。
なるほどなるほど。
で逆にそのさっきの僕が作ろうとしたデモテープには他のミュージシャンにも何人かその当時一線級の人たち声かけた人もいるんですけど、もう剣もほろろに断ってきた人いっぱいいるんですよ。
なるほど。
でも断ってきた人ほど大体二流か三流。
なるほど。
へえ面白い。
すごい。
でも一流は必ず、聞いて反応して、大貫さんもその時に参加してくれたんですけど、大貫妙子さんも、でも忘れもしない、僕その時に携帯に僕クーラー買いに行ってたんですけど、電気屋で、そのクーラー電気屋で買ってる時に大貫さんが直電かかってきて、曲聞いたよ、いい曲じゃないと、歌ってあげるわよって言って参加してくれたんですけど、やっぱり日本のやっぱトップオブトップの人たちって相手がインディーズであろうが何であろうが、その楽曲がモノ本かどうかっていうところに反応してくれたから、あんまりだからその、そう、本質を見てくれる人たちってすごいなって、やっぱだから一線級にいるんだなって思いました。
だから逆に返すとですよ、自分らもそうでないといけないってことですよね。
そうそうそう、
常に、
そう常に、だから 今から這い上がってくる10代の連中とかでもバカにせずに、そこには本物がいっぱいいると思うんで、まあそのね、今聞いてらっしゃる鹿児島のミュージシャン目指す方々もそうだし、いろんなところにいろんな可能性を秘めた人たちがいっぱいいるんだな。
だからたとえ今やんちゃでもよ、
そうそうそう、
こうなれるんですよ、
ね、学校退学になっても、
なってももう、ま、やり直すとかね、いつ何歳でもできるしみたいな、
心強いお言葉ですね。
ほんとそうだよ。いやいや、すごいな。
いやでもご自身のさまざまな音楽活動を経て、ソロの活動もありますけども、今アイドルのプロデュースもされてますよね。
はい、してます。
アーティストさんだったりアイドルのプロデュースもされて、
なんかあの、アイドルっていうキーワードで、あのミュージシャンの特にあの方々に多いんですけど、あの偏った見方される場合が多いんですよ。
多いです。
だからアイドルやってんのとか、アイドルがこんだけ売れたらもう日本の音楽マーケットダメじゃんとか、僕それがすごい嫌で。
いや俺も嫌なんです。
だからやってやろうと思ったんです。
あ、なるほどね。いやよくよくよくトラック聞くとものすごい音楽的だったりするものもあるし、でね俺ねもうその嫌だったら聞かなきゃいいのにって思うし、言うなよって思うのいつも、関係ないんだったら聞かなきゃいいし、でもう聞きもしないのにそういうイメージだけでものを言うやつも嫌だし、そう、でいつも思ってます。で
さらに言うとそのアイドルの現場に、現場っていうそのライブとか見てなくて言う人が多いんですよ。
多い。めちゃめちゃプロですよね。
そう、プロだしパフォーマンスも一生懸命頑張ってるし、やっぱりエンターテインメントの凝縮した形がやっぱアイドルの中にあると思うんですよ。ファンとの一体感であったり、コール&レスポンスであったり、まあ握手会であったり、いろんなものが総合エンターテインメントの凝縮した形がアイドルっていうものがあるのに、まあ表面的なところだけを取って、あのアイドル文化ダメだとか、あんなものがミュージシャンたちをダメにしてるとかって言うけど、いやいやそういうものじゃないからっていうことを証明するためにやろうと思ったんです。
ああ素晴らしい素晴らしい。
ただいまツリビット、
ツリビットとかキュピトロンっていうのアイドルグループのプロデュースした、80年代90年代とかってね、もう1000級の作曲家作詞家がね、作り上げてきた文化ですから。
聖子ちゃんの曲とかすごいからね、
ユーミンですからね。